10月20日13時26分です。こちらは斎藤何やったっけ古墳群、
はい、あ、そうそう、
やってきておりますよ。なぜかこの桜の木に桜の花が咲いてるっていう
咲いてる
咲いてんな。
4輪
咲いとるな。まだだよ、まだだよ、
早いよ。
え、これって宮崎はこうなの、それかやっぱおかしいんかな
葉桜と一緒に桜咲いてる
もう葉っぱも出てきたかって。確かに遠目に見たら木がピンクに見えてきたなちょっとこっち通ろっか あ, あまり天気はよろしくないけども雨はギリ降ってない。いやもう春やん、春の訪れや。でもでも普通って桜って、は、花が咲いてから葉っぱやんな。
はい、
葉っぱも来てもうてんな。
両方来てるっすよ。
うん、
先取りしすぎてる
奇跡が起こってるでもここは気持ちいいとこやな。で、今日はですね、どこまで行くんやったっけ、なんとか
三大川
河川公園みたいな河川広場、はい、そこまで向かうんですけど、だいぶルートを大幅に切り替えてもう九州自然歩道の上にはほぼいてませんね。一応こっちもその古墳群ルートみたいな感じではあるよね。
はい、
どっちも本線っぽいんですけど、そこをなぞりつつ途中から、山の方に行かずですね、マサルの思い出ロードに行こうかなと思ってて、大学のサッカー部の合宿地がね西都市にあるんですよ。
すごい偶然ですよね。
そうで、僕何回行ったんかな、まあ、1年から4回行ってるでしょ。でもう1回行ってって別の用事で、で日本一周の時も行ったら6回目ない。
お
で今回7回目の訪問です西都市、まさかの。それが宮崎県のルートからちょっとそういったところにあるから、ちょっと合宿場、練習場も通れるから、今練習場に向かってるよねサッカー場です。
サッカー場、
はい、そこ行って、そこから練習場から高谷温泉という旅館にねみんなで合宿してたんやけど、走れと、
はい、
走って帰れと言われてたルートがあるから地図を見ずに、
はい、
高谷温泉まで行けるかってゲームしてみようよ。
そこまで何キロぐらいですか。
どっかどこまで、
高谷温泉からその競技場、
どんなもんだろうな、距離なんか測ってへんけど、なんか走って帰って1時間かかってなかった気がする、
ね、
だから7キロ、
はい、8キロ
ぐらいじゃないかな、はい、歩いたら2時間かからんぐら
い
な気がする、
はい、なるほど。
当時の記憶を、
はい、
十何年前や、12、3年前の記憶をたどりながらサッカー場から無事高谷温泉まで行けるかどうか遊んでみよう、
はい、
This is 宮崎セクション
This is
はい、ではまた、サッカー場に着いたらもう一回収録します まだ分からんぞ。ゲートボールやってますね。こっちはサッカーコートじゃなかったんかな。いや、ここは僕まだ知らないよ。まだ知らない。あ、サッカーゴールが見えてきた。清水台総合公園です。まだ分からんぞ。あれ、こんなゲートボール場あったかな。ここ、いやー、ちゃうな、 ここもともとグランドやった気がしてきたけど違うわ。
グランドはゲートボール場だった。
でもそんなだって10年以上経ってるやんこのコンクリね。蘇れマサルの記憶。はいはいはい、上がってきました、サッカーゴールある。おー、はいはい、わかったわかった、懐かしい。ねえ、向こうにもあんのよグランド。
あ、マジか。
うん、そっちまで行ってみましょう。自販機が、僕がいつも買ってた自販機があればいいんやけどね。ちょっと遠回りになるかな。いい、青空が見えてきたね。この階段登ろう。10年の時を超えてやってきましたよ。あ、なんかあの建物あったな。そうやね、10年前チャリンコで日本一周した時に来たのが10年前やから、だからここには15年ぐらい前から来てるってことやな。いや、フェンスが綺麗になってるかもな。おお。あ、ここでし、あ、下ね。練習しましたよ。懐かしいね。多分この木の向こう側が僕たちがいつも練習したメインフィールドですよ。あの時と変わらず。あ、綺麗な芝生です。そう、ここたやすくんよ。自販機ある。たやすさん、たやすくんこんくなった。あ、こんな周りコンクリあったかな。いや、ここに大学の1年生から4年生まで毎年来てましたね。で、3年の時は2回来たんかな。関西学生選抜チームの関西代表のマネージャーしてたので、こう来てましたよ。こちらです、たやすさん。ここがメインフィールド、僕たちが地獄の練習をした。こっちとあっち。
うわ、広、覚えてるんですね。
全部覚え、自販機もあるわ。ちょ、自販機行こう。いやー、ここにもう真夏よ、真夏。8月夏休み1週間ぐらいずっとここ行ってさ、
から登ってきて若干見えますね。
ほんまやな、あの時どこ連れてこられてんのかなと思ったけど。 そうこベンさんとかもここいたよ。ベンさんもここで走り回ってた。わあこれ中ここ通ったら怒られるやつかな。あっち側に来たんやけどな。外回り行こうか。あここ通れるかな。あここ通れそう。うわーやったやった。ここででボールバーン向こう蹴ってさ、
はい、
片付けの時にみんな探せっつって、
はい、
あと1球ないぞみたいなんで暗くなるまでボール探ししてた。
青春
やな。
大学
大学ここ木全部生えとったのに切っちゃったんやな。いや懐かしいね。またサッカーしたいな。だいたい監督がこの上から見てんのよ練習を、
はい、
怖い顔して、
はい、
そうそう。いやようあの時はこあんな暑い中でサッカーしとったよな。そうそうそう。あの自販機ね。
うわクーラーついてます
よ。クーラーついてたやろな多分。僕らはこんな中入れてもらえずに。うわ懐かしい。で練習の最終日だけなんかちょっとあの監督が島岡監督っていう監督やったんよ、
はい、
で最終日だけ島岡カップって言って、
はい、
10人ぐらいチーム全部分けて、
はい、
あのミニゲームみたいな遊ぶみたいなのがあったよね、はい、それがもうご褒美。やばいこれ水来る。それがもう合宿終わったみたいな、
はい、
でここでみんな集合写真撮って、やばいこれ水来るぞ。どうかな。
はい、いやもう来るもう来る。
あでも大丈夫じゃない。はいはいはい。おおスプリンクラーが。おおおお。あ自販機。あここだけ唯一の影なんよ。
はい、
だから昼間休憩ここでみんなしてて、もう寝転がって暑い暑い言いながら。よしここで休みましょう。いや自販機変わってるかな。内容はちょっと綺麗になってそうやな。変わってるな。変わっちゃってますね。よし休憩します。懐かしい被害入浴な。でも電話しても出なかったんでしょ。高谷温泉まで何キロあんねやろな。
気になります。
このルートが何キロなんかは気になるけど直線距離でしてもしゃあない。おおそうそうこのカーブは絶対間違ってない。21時日帰りニューヨーク。じゃあ行けるかもね。高谷温泉のおかみさんが綺麗な人だったよね。今はちょっともう10年の時を超えてるからどうなってか知らんけど綺麗な人やってんな。旦那さんがね、
はい、
ちょっとこう静かな感じので、子供が元気だったよな。さあ地図を見ずに高谷温泉行けるんでしょうか。こんな気楽にこの道取ることがあると思わんかったな。で帰ったらさ、その1年の時やったら2年3年4年生の洗濯物をせなあかんのよ、
はい、
でお前はこいつらのやつみたいな感じでもう決められんねん。で怖い先輩のやつとかもさ、はい、関東2人1組ですせなあかんねんけど洗濯機2個とかしかないねんか、
はい、
どの順番でやるかみたいな感じで、はい、出遅れたら寝れへんやん、
はい、
でそんなんである日なんか誰か呼び出されんのよ、
はい、
1年だけが寝てる大部屋があんねんけど、はい、2年生とかが、
はい、
おい誰だ誰だちょっと先輩呼んでんぞみたいな感じで、はい、めっちゃキレてるから早行けみたいなと思って、はい、なんなみたいなんで、はい、行ってでもうみんなざわつくやん1年、 なんかやったお前らみたいな、
はい、
で帰ってきたらなんか洗濯物がないとか言ってバリ切られたわとか言って、はい、はあみたいになってんやん全員、じゃちゃんとやってるしみたいな、
はい、
でまたその日の違う時間にまた呼ばれんねやんか、はい、他のやつが2人ぐらい2人か3人ずつぐらい、はい、でまたなんか理不尽に切れられて帰ってくんねやんか、はい、いいんやねんみたいなん でだんだんあこれ全員一回置かれんのかみたいな、
はい、
いや俺は絶対洗濯物ちゃんとやってるみたいな、はい、怒られる意味がわからんみたいなんで、じゃあもうちゃんとやってるやつも呼ばれだしたん、はい、で僕も呼ばれたんや、
はい、
そしたらめっちゃその洗濯物がないやらなんや言われて、あこんにちはすいません、今日はどこまででしょうね、入ります、
はい、
で洗濯物できてへんって言われて、いや僕ちゃんとやってますみたいな、
はい、
一緒にいた2人僕と相方のやつ、
はい、
ちゃんとやってるっすみたいな、1個もなくなってないやつみたいな、はい、ちゃうねんみたいな、お前らが良かったらええんかみたいな、
はい、
1年全員の責任ちゃうんかみたいなってねんか、何やねんみたいなって、
はい、
とりあえずお前はサッカーも下手で洗濯物もできん、そんなやつらほんまいらんねん関大サッカー部にみたいなって、
はい、
いやそんなん言われてもって感じやん、
はい、
じゃあサッカーもできんくて洗濯もできへんやつやったらお前らできることっつったら先輩ら喜ばすことぐらいにちゃうんかってなって、
はい、
とりあえず一発芸やれみたいな感じだ、
はい、
死ぬほど一発芸させられて、で最後ドッキリなんやそれが、
はい、
っていうのを1年が順番に呼ばれてって、
はい、
で僕らもそのまだ呼ばれてないやつ、
はい、
に絶対言うなよみたいな感じでごめんなみたいな感じ の遊びなんやけど、
はい、
毎年恒例ので監督とかも来てんねん、
はい、
そういうとこにコーチとかも、おやってるかちゃんとみたいなって、はい、何人かもうこんな部活やってられるかっていうぐらい、
はい、
ほんまに切れそうになったやつもいてたんやけどまあドッキリってことでまあまあまあみたいなって、でなんか先輩もめっちゃ怖そうな先輩とかはもう酒飲んでるように見えんねん、
お
う
お
う酒あんねん目の前に、はい、でもただ日焼けして乾かいだけやんかでベロベロなっててあのベロベロなふりをしてんねんけど、もう大学のサッカー部って嫌やなって僕も思ったんやけど、はい、でそれドッキリで戻って、
はい、
まだその呼ばれてないやつらが何人かいたんやけど、
はい、
いやなんなんお前らも怒られたんですって、なんか切れてたわって演技せなあかんやん、
はい、
そしたらもう知ってるやつだからほとんどやからさ、
はい、
もうキラキラ笑ってんのよ後ろで、
はい、
まだ呼ばれてへんやつらだけめっちゃ深刻でさ、
は
い、で最後の一人が二人組かな、最後のやつが呼ばれて、
はい、
でお前ら全員知ってたんかよみたいな感じで全員ドッキリやったよくある話だし、
それはもうじゃあ自分らの世代もやったんすか、
僕はあんまりそういうの好きじゃなかったから、
はい、
なんかやってるやつはいたけど、
あ
僕は別にいいかなって感じ、
なるほど、
うん、そうね体育会いいやね、もう着くよこのカーブ、こう行って、
はい、
こう行ったらあった気がする左側が駐車場で、
はい、
右側が温泉宿、なくなったらどうしよう
跡地で今日は寝ますか、
跡地で寝ますか、もうちょいもうちょい、ああこんな長かったんやな、全然なんかもっと短かった気がすんねんけど、ここ上がってから
一瞬ですかね、
うん、左入力すらやってないかもしれないな、しかしたら電話しても出えへん、
1ヶ月前はのレビューはありましたけど、
うん、
電話マジで通じないですからね、
うん、なんかトレーラーね、ここ嫌だな、嫌なトレーラーですね、いやでもやっぱ地図見ずにもつけそうやな、覚えてるもんやね、
すごい10年前の記憶、
うん、 このお子さんはもうここにはいないんかな。多分もう二十歳ぐらいでしょうね。もうちょいか。いや、記憶は曖昧なもんですね。もうちょいすぐやと思ったけど。さあ、もう時間は13時40分。今日はどこで寝れるんでしょうね。ああ、思いのほかもうワンコーナーあったわ。
あ、はい。
あ、ね、こっからこうか。あ、じゃあ僕この時テント張らしてもらったっけな。いや、なんか駐車場で
車が帰ってきてるんで、もしかした
らお迎え。
いやいや、なかったわーですかね。
ああ、そういうこと。
できちゃう。
お、なんや、そこに用事があるのか。あれ多分駐車場や。
でかいバッグ持って
た。あ、ほんまやね。
昔やってんじゃない
か。もしかしたら合宿とかであれなんかもな。でも別に今長期の休みじゃないよな、学校って。
学校はちゃんと
なあ。
な
あ、そんなんあんの。もう全然分からへんぞ。あんな夏じゃない知らんけど、もう10月末ですね。
いや、でもデカバス止まってますね、ほんまに。
うまいな、団体が出んねやろな。だから電話も出ないんかもね。
うん、
もうこの予約閉めてて。あー、高谷温泉来ました。懐かしいな。では宮城県ナンバーのバス、高谷温泉。はいはいはい。あい、着いた着いた。おお、こっちが1年の部屋やったんよ。ここお風呂。臨時休業って書いてる。都合により本日臨時休業とします。誠に申し訳ございません。明日土曜日、明後日は通常営業いたします。お前が今日だけ休み。ちょっと人いたら挨拶だけしようかな。いないかな。邪魔します。はい、10月の24日朝の7時31分です。ちょっと最近歩いてませんね。現在宮崎県の綾町というところにいております。宮崎ハイキングクラブ、略して宮ハイの高城さんのお宅にお邪魔して、はや3日が経ちました。ダブルゼロデイってやつですね。歩けよって話ですか。ね、もう残り70キロ地点ぐらいまで来てるんですけど、今282キロ地点ですね。もうあと70キロなんで、1日30キロベースで歩けば2泊3日で高千穂の峰に到着ということです。 今日からまた歩き出すんですけど、シュウさんがね、テントの門司港のテントのシュウさんが一緒に歩きに来てくれるんで、ちょっと高城さんのお家でゆっくりしておりました。まあこれから小林市あたりを通って、高千穂の峰に向かいます。でまあロングトレイルハイキング中に僕がダブルゼロデイを取ることはねあまりないんですけど、いろいろこうタイミングを見計らってのダブルゼロ、何をしてたかというとですね、初日はお昼頃かな、綾町に到着したんですけど、その前にね、熊本県から今福さん連絡いただいて、トレイルマジックしに来てくれましたね。で一緒に歩いて、綾町まで行ったんですけど、まあ、ペグにもよく来てくれるミーヤンもね、お墓参りが小林に、まあ、しに来たかったということで、まあ、僕と大安くんが歩いてるのもありで、このタイミングで来てくれました。ミーヤンは一泊して、今福さんは、その日のうちに熊本に帰られましたけど、まあ、一緒にもうサウナ行きましょうってことで車でサウナに行き、そして夜は食事をお家でねいただいて、で夜はね、まあ綾町に住まれてる、移住されてる、されてきた方ですねたちも、3名ほど高城さんのお家に来ていただいてですね、いろんな話ができました。まあ、知らなかったんですけど、綾町って移住者がすごい多いんですね。で、まあ、いろいろ何で移住してきたのかと聞くと、まあ理由は人それぞれだと思うんですけど、やっぱね、まあ、この豊かな自然、あとは食べ物がね、まあ、有機栽培とかそういうのが結構盛んだそう でこの前一度の君がね鹿児島から来てくれたんですけど、まあ、彼も鹿児島がすごい、ね、農業に力を入れてるというか、まあ、鹿児島県内ではとどまってしまってるんですけども、まあ、九州の方は、まあ、2011年の、福島の原発の放射能やら何やらの時でも、まあ、九州の方の食べ物を選ぶ人が多かったようにですね、まあ、食にいろいろ気を使ってるみたいです。で綾町からですね、まあ、国境を歩き始めるんですけど、歩くエリアが、結構日本最大級レベルの照葉樹林帯がある森でですね、その森も守ろうよっていうような動きがあるみたいです。照葉樹林帯って、まあ太陽が照るの照るですねに葉っぱの葉で照葉と呼ぶんですけど、一年中葉っぱが緑色の植物のことを言うんですけど、まあ南の方の、まあいわゆる南国とかですよね、そういうエリアに緯度が下がってきて、本当に今でも朝晩はねちょっと冷えますけど、日中はずっと秋晴れが続いてるんであったかいんですよね、20度以上。まあそういう気候もあって紅葉がないというわけですよ。面白いですね。 それで2日目はもうダラダラしてましたね。何をしたかあまり覚えてないぐらいですけど、あ、そうだ、それにちょっと焚き火もさせてもらいましたね。もう家が素敵なんですよ。で、まあ、霧島から綾町まで70キロと言ったんですけど、やっぱね、この350-360キロをスルハイクするっていうのは、まあ、時間的にもルート的にもみんながみんな行けるよっていう感じじゃないんですけど、なんかセクションのハイキングとかだったら、以前ペグで開催したようなアマトミトレイル、あんな感じで、まあ、2泊3日70キロ80キロぐらいを高千穂の峰から高城山地まで行くみたいな、ありやなと思ったりしてますね。やっぱ歩く人が増えないと道はなかなか続いていかないっていうのはね、もうほんと痛感しますね。高城さんの家も全然泊まってくれていいよって言ってくれたんで、もしかしたらそういうハイキングツアーが立ち上がるかもしれません。まあご自宅なんでね、そんな雨どいみたいに20人とかは厳しいですけど、人数制限してお世話になるような未来がある気がします。今日でちょうど2週間ぐらいですかね、経ちました。まあロングトレイル、僕もたやすく回れてきた道からすれば14日間、ね、101日以上歩いてきた僕らからすると、まあ短い距離ではあるんですけど、でもなんか毎日濃いですね。まあ、大安くんとも話してますけど、昨日あったこと、おとつやったことがだんだんこう思い出せなくなってくるというか、うん、まあ少しこう日常と非日常、まあ、いわゆる日常の生活、家で暮らす生活と山の中に入る時間が、まあ、逆転したような感覚も少しありましたね。まあこの宮崎のセクションはずっと山の中入るわけじゃないんですけど、やっぱり人里里山を交互に行き来するような、まあ前半半分ですかね、なかなか食料補給もすぐにあるわけじゃないんですけど、なんかそういうこう都会から離れてる感じが何日も続いてたのもあってね、うん、コンビニに久しぶりに行った時はもう眩しかったですね。お金払えば何でも買えるっていう状況、当たり前なんですけどね、なんかそれがありがたいなと思う瞬間もあったりとか、うん、ロングトレイルマインドに少し慣れたような気がします。まあ、今日出発して、シューさんともう一人ね友人が来てくれて、しあさっても PCT 歩き終えたハイカーの友人が合流してくれたりとか、まあもう本当にゴールまでは賑やかな数日かなと思うんですけど、まあ旅の中でねこうして一つの場所に滞在するって、まあ、ロングトレイルしてるとね、まあ、移動を繰り返していくんで、そこの地域のことを知らずに次の町次の町に移動してしまいがちなんですけど、まあ、こうしてね言葉もクリアに通じて、まあそもそも初めから知ってる方がいてくれたりとかっていうのもあってだとは思うんですけど、まあ、その街のことをよく知れるっていうのはね、歩いてないけど旅をしてるような感じですよね。そうやってこう今まで名前でしかなかった地名が、あの人が住んでる街に変わるっていうのはね、日本一周チャリンコで回ってる時から思ってた感覚なんですよね。うん、東北の震災の時、僕が大学生ですね、大学4年生で就活真っ只中だったんですけど、その時にね僕の高校の時の友人が仙台の大学に行ってたんで、まあ、あの震災の時に、心配になりましたね。 連絡して、まあ、それももしかしたら彼がいなかったら日本のどこか遠くで起こってる、まあ、遠くの出来事だったかもしれないですけど、まあ、彼がいることによってちょっと自分ごとになったりとかねしたんですよ。そういうのがまあいいことも悪いこともですけど、何でもなかった場所が少しね自分に関係するような場所になってくるっていうのは、ここがすごい、なんかなんていうんですかね、自分の世界が少し広がっていくようなそんな感じを覚えるんですよね。なんかまだね、まあ、これから小林市向かうんですけど、何があるか分かりませんし、まあ、今回通ったルート全部の、町とかの名前は覚えれてないですし、実際に覚えようともしてなかったと思うんですけど、まあ、なんか登った山の名前とか泊まったキャンプ場とかは多分気を思い出すような場所になってると思うんで、なんか日本中世界中に自分がいた場所があるっていうのはね、なんだか地球をちょっとずつ知れてるようで楽しくないですかね。まあそれでは、少し配信遅れたかもしれないですけど、今日お昼から最後のラストセクション歩いてこようと思います。ではまた。